ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報は jesuscenterjapan.com をご覧ください。
ある教会での話なんですけれども、その教会はですね、こう牧師に質問があったり何か悩みがあるとメンバーたちが手紙を書いたんです。で、まあ、紹介できる悩みとかであれば、それをね、紹介して、こうしたらいいかもしれませんねって言ってね、その手紙を紹介、礼拝の中で紹介したりしたんです。その牧師の息子の話ですけれども、思春期を迎えてお父さんと喧嘩してたんです。お父さんと喧嘩をしてもういいって言って家を出てったんです。どうにかしてお父さんを困らせたい、こう思ったんですね。一枚の紙を持ってきて、ペンを持ってきて、そしてでっかくバカって書いたんです。そしていつも教会のメンバーが、悩みを入れる箱に入れたんです。これをね、日曜日の前に、見て、そしてそれをどうお父さんは言うのか、お父さんは困るんじゃないか、なんて言えばいいのか、困るんじゃないか、そう思ったんですね。礼拝の前の日に自分の友達で教会に来ているメンバーにそれを話しました。こんなことしたんだ、多分お父さん困ると思うぜ。で、次の日息子も礼拝に出席します。普通いつも通りに礼拝が行われました。そして最後に、その手紙を紹介する時間があったんです。牧師は前に来てね、こう言ったんです。先週は一通の手紙がありました。でも不思議です。いつも手紙っていうのはだいたい内容が書いてあって差出人の名前を書くのが忘れる人が多いんです。先週は逆でした。内容がなくて差出人の名前だけ書いてありました。バカさんからですね、もう息子も真っ赤、そしてね、周りのね、友達も笑ってたそうです。さすがお父さん、1枚も2枚も上手でしたね。字を見れば誰の字だか分かる分かったんでしょうね最近私たちもメッセージを書いたり手紙を書くっていうことがね、まあ、手で書いてお渡しするっていうのはすごくそういう機会少なくなりました。だいたい何があってもメールで送ってしまう。メールなんてこともなくなってきましたね。あとで LINE してなんて言ってね、家の中で LINE してる人いませんか、ね、お風呂入ってるから、ね、ピンポン来たら出てねなんてね、すごく最近はそんな感じです。聖書は神様から私たちへの手紙です。そして神様はただ私たちをね、愛してるよ、あなたに最善をなしたいよ、そしてね、私のね、準備した最善をあなたたちが、歩いていってほしい、そういうふうにね、いつもね、私たちを導き励ましてくれる、まあ、もちろん、ラブレターなわけですよね。その愛を受けるも受けないのも、私たちがね、神様の方向を向くか向かないか、それで決まってくると思います。なぜかというと、聖書は神様と私たちの間に神様の愛を阻むものは何に一つないって書いてあるんです。つまりね、私たちが神様の方を向くときに、まっすぐに神様の愛が私たちの方向にやってくるんです。それを受け入れるってことですよね。ローマ人への手紙の8章の39節にこうあります。高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできませんって書いてあるんです。つまりどんなに人が手を加えたとしても私たちと神様との愛を引き離すものは何もない、ね、だからこそ私たちがじゃあ神様の方に向くか向かないか、ね、というわけですよね。今私たちはパウロ、シラス、そして先週仲間に加わったテモテ、彼らのですね、このチームパウロの、伝道旅行を見ています。 パウロはこれが第2回目の伝道旅行になっています。先週ね、先週の箇所ではルステラというところに行って、そしてテモテが加わった。そしてそこからまた旅が続いていくところなんです。このパウロという人物は本当に神様の愛をまっすぐに受けた人物でしたね。もう神様の愛、神様の思いをもうまっすぐに受け取っていったんです。だからこそね、彼はその新約聖書の大半を書くことができたと思いますし、この神様の愛を伝えたいがために彼はその生涯を捧げたんです。だから彼は生涯伝道していったわけですよね。だから多くのこの場面においてもう神様の愛を伝えたい、あなたも知った方がいいですよ、そうやって伝道旅行をしていった人ですね。そして今日の箇所はですね、このパウロの第2次の伝道旅行がすごく大きく動いていくところでもあります。16章の6節から8節で、それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、フルギア、ガラテアの地方を通った。こうしてムシアに面したところに来たとき、ビテニアの方に行こうとしたが、イエスの御霊がそれをお許しにならなかった。それでムシアを通ってトロアスに下った、ね、これ何のことやら、どこに行こうとしてるのかっていうね、あのことかもしれませんけれども、ちょっとあのスライドをお願いします。その次ですね、はい、これがですね第2次伝道旅行が、パッと見れるあの図になっています。赤い線が第1、あ、まあオレンジか、これが第1次の伝道旅行、ちょっと小さいですね。ただアジア、小アジアで伝えられたんです。で、黄色の線、ちょっと見づらいんですけれども、黄色い線がこの第2次の伝道旅行で、ここからこう行って上に行っているわけですよね。で、今日の箇所で何て言ったかというと、彼らは、ルステラにいたんです。赤い丸ですね、ルステラ。ルステラにいた時に、アジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたってあるんです。つまりこのルステラからこのアジア、左の方ですね、今のアジアと違います、言葉がね、あの使い方がね、アジアってこの地方だったんですけれども、ここから西の方に行こうとしたんです。そしたらそれを、そうじゃないよ、そっちじゃないよって聖霊によって言われたので、フルギア、ガラテアの地方、つまりルステラから西に行かずに北に向かったんです。そして、今度ムシアに面したところに来たときって書いてありますね。ムシアに面した、ちょっと北にこう北西に行った、その左の上にムシアってありますけれども、そこからですね、ビテニアの方に行こうとして、ちょっとだけその東の方に行こうとしたんです。そしたらそこも禁じられたんです。そして、ムシアを通って、トロアスに下った、つまりずっと海岸沿いに、行ったわけですよね。あのここで聖霊によって禁じられっていうところと、イエスの御霊によって禁じられっていう言葉があるんです。これは2つとも変わりません。イエスキリスト、私たちが信じるときに聖霊なる神が私たちの内に入ってください。その聖霊なる神は助け主って書いてありますね。それイエス様があなたの内にね、もう一人の助け主が来るって言ったんです。このもう一人っていう言葉は、イエスキリストご自身が私と全く同じ存在が来る、つまり聖霊、御霊、イエスの御霊っていうのは同じ存在なんです。この聖霊の導きによって彼らは進んでいったんですね。でもここで表されている言葉は禁じられたって言葉なんですよね。あのこれどういうふうに禁じられたと彼らは、受け取ったと思いますね。どうなったから彼らは禁じられたとここに記してあるし、禁じたと思ったのかね。まあ、ある神学者の方は、まあ超自然的に聖霊の声を心の中で聞いたって方もいるんです、ね、もちろん聖霊なる神は私たちの内にいらっしゃる方だから肉声はないんです、ね、聖霊が耳で語ったってことはもちろんないわけです。声がないからね、口がないから、で私の心で語ったってこともあるでしょう。でもあともう一つは、パウロたちが何かこう禁じられているような事実を目の前にした、そういうことを体験したということです。例えば当時はローマ帝国で支配して、支配されていましたね、この辺りは。 で迫害がひどかったんです。またユダヤ人からの迫害もひどかったんです。なので彼らはそっちに行こうとしたけれども、そのさまざまな迫害にあって、そっちには行けずに違う方向に、行ったという点ですよね。もう一つはパウロの健康的な理由です、ね、パウロは偉大な伝道師でした。でも彼は、体にね、病があった、病を負っていたっていうことが実は手紙の数々の手紙の中に、彼は記しているんです。例えばガラテヤの4章の13節から14節、スライドお願いします。ガラテヤの4章13節から14節で、ご承知の通り私が最初あなた方に福音を伝えたのは私の肉体が弱かったためでした。つまりガラテヤに立ち寄ったのは、ね、彼の、まあ、パウロ自身がね何か病があって、そして彼はガラテヤに寄らざるを得なかったっていうことですよね。ね、そして私の肉体にはあなた方にとって試練となるものであったのに、あなた方は軽蔑したり嫌ったりしないで、かえって神の御使いのように、またキリストイエスご自身であるかのように私を迎えてくれました、ね、もしかしたらその病を負っているということを見たらね、本当に神様あなたを祝福してくる、してるんですか、あなたの神は素晴らしい神なんですかと思ってもおかしくないぐらい彼は何か病を負っていたんですよね。でもガラティアの人たちはその病を見ずにパウロが語るそのメッセージを、福音を、聞いて、まっすぐに聞いたってことですよね。つまりここでもね、パウロが負っていた病によってガラテヤに立ち寄ったってことが分かります、今日の箇所でも実はパウロ、もしくは、まあ、パウロのこのチームパウロの中に病を負っている人がいた、それを助けてくれる人がいたってことが分かるんです。それはですね、使徒の働きの著者であり医者であったルカの存在です。これがですね、このルカという人物がこのチームパウロに今日の箇所で迎えられているんです。なぜかというと、実はこの使徒の働きの主語をずっと見ていくと、ペテロはとかパウロはとかパウロとバルナバはっていう言葉が使われてます。でも実は今日の箇所から私たちはって言葉が使われてるんです。私たちということはこの著者のルカが、ね、隠れてここに記したんでしょうね。読んでる人にね、私ルカはここからパウロたちと伝道に参加したんですよ、それを分かりやすく示したのかもしれません。今日の10節でも11節でもね、そこで私たちはって言葉をルカは使ってるんです。ここで医者のルカも合流している。これはですね、もしかしたらこのパウロの病が、ね、原因だった、そしてこの医者であったルカがパウロに付き添って、彼が参加した、まあ、そう考えるとこの、まあ、ガラティアの手紙とかね、このルカの存在とかを考え、相対的に考えると、このパウロの肉体の治療や調子によってこの伝道の場所が決められていったのではないかということも分かるんですね。おそらくこの可能性がすごく高いと言われています。じゃあなぜこのルカは聖霊に禁じられたっていうふうに書いたんでしょうか。まあ、これもまあ言葉の違いかもしれませんけれども、もしかするとこのパウロ、チームパウロたちは例えばアジアの方であったりとか、または先ほどね禁じられたという場所にこうすごく熱意を持って彼らに伝えたいと思っていたのかもしれません。だからこそあっちにすごく行きたかったけれども、そっちに行くことはできなかった、禁じられた、ね、なぜかというと、そうでなければ聖霊に導かれたって書いてもいいんです、ね、でも禁じられたってことは何か彼らの身に起こったんです。迫害なのかもしれない、またパウロの健康状態かもしれない、まあ、どちらにせよ、それをね導かれていったってことですよね。まあ、実はこのパウロが行かなかった地に、はじゃあ、福音は届かなかったのか、ね、いやそうじゃないんです。パウロは伝えられなかったかもしれない、でもそこでペテロが伝えに行った場所もあったわけですね。今日の箇所を通して私たちが学べることは、この私たちのうちにいらっしゃる聖霊なる神はいつも私たちを導いているということです、ね、その、ね、導き方の一つとして、 身の回りの状況を通して導かれる時もあるってことですよね。なかなかこの聖霊の導きによって歩んでいくっていうのは難しいことだと思います。祈っていても、なんかこう思うね、こう どういうふうに私たちは語られるんだろうね。またどうやって聖霊って導くんですかって方もいます。まあ、もちろんその聖霊の導きに私たちが従っていくときに、それがもちろん御心だからです。でも今日のこの箇所を見ると、この私たちの内にいる聖霊なる神は周りの状況を通しても導かれるということですよね。例えばこういうふうにおっしゃる方もいますね。ドアで表す方もいます。例えば自分のやりたいことが4つぐらいある、ね、それを4つのドアと考える。で神様に祈るんです、ね、そうするとこの4つのドアが目の前にある。神様どうかこの4つのドア、ね、今は開いてます。どこに行っても私はいいと思ってます。でももちろん一人です存在はね。だから一つのドアを通るしかないんです。もしあなたの御心だったら、御心じゃないドアを閉めていってください。そして歩んでいって祈っていくと、それがあこっちじゃないかな、ここでもないかな、二つ残りました。で祈っていくと一つのドアが閉まっていくね。あじゃあ神様これかもしれませんね。まあ、それはもちろん今ドアで表しましたけれども、何か状況かもしれません。経済的な状況であったりとか、またその時の、ね、家族の状況であったり、さまざまな導きがある中でそれがこう閉じていく、ね、そして一つが残された。まあ、そういうふうに、ね、おっしゃる方もいらっしゃいますね。私たちの神様は、ね、そういうふうにして周りの状況を通しても相対的に考えて私たちに知らせようとしてくれていることもあるということですね。でももちろんそれだけじゃないんです。今日の箇所を見るとね、幻を通しても神様は導かれるということです。今回も9節でパウロは幻を見ています、ね。少し前にペテロも幻を見ましたね。風呂敷がボーンと広がって、ね、たくさんの動物がそこにいた、食べ物があった、すべてほふって食べなさいって言ったときに、ペテロはユダヤ人が禁じられていた、例えばね、豚、またラクダとかもそこにいたわけですよね。私は汚れたものを食べたことないですって神様に言ったら、主が清めたものは清くないと言ってはならないって幻の中で語られたんです。今日のパウロのも見ても神様は幻を通して語られるんです。もちろんそれは何かこう夢を見ているかのような形かもしれません。でも相対的に見て幻ってビジョンっていうんですよね。なんかこうしたいなと思うとこうビジョンが見える人っていますよね。まあ、論理的な人もいますけれども、こう結構こう空想的な人っていうのは、あこうしたらいいかもしれない、ああしたもいいかもしれない方がいいかもしれない、ね、そういうのを見る人がいますよね。僕の知り合いでもアメリカで歯医者さんがいたんですね。で歯医者さんがその歯医者を、まあ、独立するのにね、その医院を、歯科医院をね、どこに建てようかってずっと祈ってたんです。で彼は牧師でもあったんですけど、祈りの牧師だったんですけどね、いつも祈ってる人だったんです。で自分の家をどこに建てたらいいでしょうかねってこう車でドライブしてたんですよね。そして一つ空き地があったんです、ね、その空き地をパッて見て車を止めてね、神様ここはどうでしょうかねって思った時に、自分の委員がなんかこうパッとなんとなく、あここはいいかもしれないって見たんですって、ね、でその土地を実際にこう車から降りて見に行った時に、そしたら杭を打ってる人がいたんです、ね、これまあ地境にこう杭を打ってたわけですよね。その人にすいませんって言ったら、たまたまその人がそこを管理している不動産屋だったんです。で、あそうだったんですか、私実はこうこうこうで、実は土地を探してるんですって言うと、あじゃあちょっとうちに来てね、相談しましょうって言ってね、そこでね難なく成立した、ね、まだ価格もすごく安かったっていうね、そういうこと聞いたことがありますね。この幻っていうのはただ夢のようなものを見る、それだけじゃないです。何か私たちが、見ている中でもね、何かこうビジョンをいただく、あこうしたらいいかもしれない、ああしたらいいかもしれない、ね、ビジョナーですよね。まあこう神様から知恵を、いただいて、知識をね、通して知恵を通してこうビジョンを見るっていうね、そういう導き方も神様はなさるんです。 周りの状況、またビジョン、それ以外にも神様は志を与えるっていうんです、ね、何か皆さんがこう日々、ね、こう歩んでいる中でも、ね、こう祈っている中でなんか強い思いが湧いてきた、ね、そういう方いらっしゃいますよね。これをしたらいいんじゃないか、自分にはこれが合ってるかもしれない、あの人はこれをした方がいい、これはあんまり良くないんですよね。自分の方がいいんですよ。あの人はこれをしたらいいって、なんでこれやんないの、あやった方がいいよって言っちゃうからですよね。これもうちょっと迷惑ですよ、ね、自分の中でです。私はこれをしたらいいんじゃないか、今までこうやって生きてきた中で実はこれが自分の次のステージじゃないか、志を与えてくるんです、ね、なぜかというと、エペソ人への手紙の2章の13節でこう言っています。神は御心のままにあなた方のうちに働いて、あスライドお願いします。うちに働いて志を立てさせことを行わせてくださるからですって、言ってるからですよね。言うてなくなった大丈夫ですか、ね、周りの状況、幻、そして、志を与えてくれる、ね、でもある人はこう言うんです。いやいや、そんな感覚的に導くっていうのはちょっと僕に合わないんですよね。私とちゃんとこう論理的にこう導いてくれないとダメなんですよ。感覚的じゃないですから、私はビジョンなんて幻も見ませんし、志を与える、これもなんか自分だけなんじゃないかなと思っちゃうんですけどっていう方にも大丈夫ですよ。ちゃんと神様は聖書の御言葉を通して語られるんです、ね、これが今日の、ね、導き方の4つ目です。私たちの神様は、私たちが聖書を読んでいるときにその御言葉を通して語ってくれるんです、詩編の119編の105節で、あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光ですね、っていうこともありますからね、苦しいときに、ね、聖書の言葉を通して導かれたり、するわけですよね。僕のね、カナダ人の、僕が読んだ中ですけれども、カナダ人のクリスチャンのビジネスマンの話です。息抜きに家族でインドネシアに行ったそうです。でインドネシアで時間をちょっと過ごして、そしていざ帰ろうとしたときに、そこで台風が来てしまったんですよね。それで台風で飛行機が全く飛ばなくなってしまったんです。で何日飛ばないかもわからない、1日で開けるかもしれないし、2日かかるかもしれないし、3日4日かかるかもしれないって言われたそうですね。でその時にその彼はビジネスマンでしたからね、家族を連れてきましたけども、ちゃんとこのバケーションの後にはもうアポイントメントをみっちり入れてたわけですよ。でも帰れなければ、ね、アポイントメントも行けない、どうしよう、そう思ったんですよね。なんで神様、これからビジネスが動こうとしてるのに、なんでこういうことになるんですか、ね、そう思っていたそうです。そして、ね、家族を連れて、ずっと、ね、ボケーっとしてたらですね、目の前に、ね、インド人のビジネスマンがいたんですって。で、どうした、まあ、飛行機飛びませんよね、どうしましょうね、なんて話をしたんですって。そしたらですね、まあ、お互いこうビジネスをしているので、ちょっとなんかこう話が合うんですよね。ちょっとこうコーヒーでも買って一緒に話しませんか、それで話すことになったそうです。で座っていろいろ話していると、そのインド人のビジネスマンは自分のビジネスを通して母国で学校を始めたい、そういう思いが与えられているんだ、こう話したんです。一方ね、カナダのビジネスマンは実は何か自分がこの宣教の働きはできないか、ね、自分はいけないけれども、自分が何かこうサポートしてできないか、実はその視察にこのインドネシアには、行っていたんです。でそこで、その彼の話を聞いてですね、もしかしたらこれかもしれない、そう思ったわけですよね。そしてですね、その台風のおかげで、そのインドで新しいこのクリスチャンスクールが始まる、そのサポートをカナダから離れてましたけれどもすることができるようになったと、いうことなんですよね。こう相対的に見るとですね、神様の導きって本当にわからないですよね。この台風がなかったら、インドネシアに行くってことがなかったら、 ね、だってインドの学校をサポートしたいと思ったらインドに行けばよかったんです。でもインドネシアに行って台風があって、ね、でも神様はいつも私たちを導いているってことですよね。つまりね、神様の導きっていうのは一辺倒じゃないんです。時にはこういう導きもあるかもしれない、時には思いが与えられるかもしれない、時にはこの環境を持って私たちを導くかもしれない。でもね、皆さん、私たちが、言えることはね、私たちの思いよりも神様の思いは素晴らしいことです。私たちが神様に導かれるときに、そこには必ず祝福の道があるんです。そして最善の道があるんです。だから私たちがなすべきことって何かというと、日々私たちの心の中で神様どうか私たちを導いてください、ね、どういう形か分かりません、でも私はあなたの道を歩んでいきたいです、こういうふうに導きを、ね、求めていくことですね。その時に必ず最善が与えられるからです。今回の箇所を見てもパウロたちが聖霊の声に聞き従ったことを通して、ね、たくさんの祝福がありました。例えば一つはヨーロッパへの道が開かれたっていうことですよね。本当は小アジアでこうやってぐるぐるしようとしてたのか、まあ、分かりませんけれども、パウロたちが聖霊の声に聞き従ったことを通して彼らは今度このヨーロッパへの入り口にこう着いた、今日の箇所で、ね、着いたわけです。おう、何か大丈夫かな、聖霊か、
よし
またね、 あともう一つはもちろんルカという人物がこの伝道に、伝道のチームに加わったってことです。彼が加わったことを通して、このルカがパウロにいつもね、このね、今までのことを聞いたんでしょうね、こんなことがあったんです、あんなこと、あそうなんですか、そんなことがあったんですか、そしてそれを通して使徒の働きが書き上げられたということですよね。むしろルカの合流がなければ、どんなふうに教会が広がっていったのかも私たち自身が知ることができなかったということですよね。エレミアの33の3節はですね、私を呼べという、ね、すごく有名なところですよね。私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げようって、ね、言ってるわけですよね。皆さんは日々どんな祈りを積んでますか、ね、どんな思いを神様に伝えますか、ね、聖霊が禁じたっていう時を感じた時ありますか、ね、もしくはゴーって言われている時、感じたり、することあるかもしれませんね。でも私たちの祈りを神様聞きたいんです、ね、その時に必ず導いてくださるからですよね。今日は最後に一人のスポーツマンを紹介したいと思います。プロゴルファーです。ポール・エイジンガーという人ですね、まあ、アメリカ人のプロゴルファーですけど、まだご健在です。あの時々あのツアーのなんかこうインタビューとかね、解説などしているような人なんですけれども、あの彼がよく知られているのは1993年のアメリカのプロゴルフメジャー大会の PGA チャンピオンシップというところで優勝しているからです。あのアメリカの大会はね、今松山選手もいますけど4つのメジャー大会があります。その1つでも取ったら素晴らしいわけですよね。その1つはこの前松山選手が取ったマスターズ、その中に、全英、ちょっと前にあった全英、また全米、あともう1つ、ね、PGA チャンピオンシップってあともう1つある、これを彼は取ったわけですよね。でも考えてみてもこの1つだけを取った選手っていうのは他にもいるんです。でもアメリカ人の中でも彼すごく印象深いんです。なぜかというと、その数年前の1991年にカリフォルニアのツアーの大会の途中、このポールさんはですね、肩が裂ける痛みを感じたんですね。で病院に行ってみると、がんの一つ悪性リンパ腫を患ってしまったんです。この当時まだ若く33歳です。これから将来ね、素晴らしい選手になるんじゃないか、そう思われていた。もちろんそれまでも優勝何回かしていたわけですよね。で人々は彼が絶望するだろうってこう思ってたんです、ね。でもそんなことはなかったそうです。なぜかというと彼はですね、すごく信仰の厚いクリスチャンだったんです。で次のように言ってたそうです。イエス様を信じているからといって雨が降っているのに雨がかからないだろうか、クリスチャンは雪が降っている日に雪がかからないだろうか、雨が降っても雪が降っても傘を持っていれば良いではないか、 雪が降っていれば暖かく着込めばよい。私にとって神様は我が酒どころ、我が砦、私の信頼する我が神となられたので、神様に頼ればこれにも勝てるってこう力強く言っていたそうですね。そしてそれからさまざまな情報を集めて治療に専念することになります。で彼はですね、ある日ね、抗がん剤で髪が抜け落ちてしまったそうなんですけれどもね、もうそれをね、もうはばからずにツアーに行ってね、そのね髪がない頭をみんなに見せてね笑っていて、そして私はまだ大丈夫だよって、ね、みんなにね仲間を励ましに行った。あ、そうだからお前たち頑張れよって、俺ができない分お前たち頑張ってくれってね、そう励ましに行ったっていうことなんですね。彼こうも言ってるんですね。私はいつも心に平安を持ち、試練の中でもいつも天を見上げて気を落としません。何があってもただ主を信じて日々歩むだけです。そこに最善があるからですってこう言ってるんですね。そして、その後ですね、彼はがんを克服して病院に行って、まあ、再検査をしても、がんの、ね、細胞が一つも見つからなかった、うん、そうなんですね。彼はねこうも言ってます。私たちの人生において苦しみが近づいた時、どんなことが起きても神様がいつも私と共におられるということを知っていなければなりません。そうするとき私たちの人生と環境を治め、愛と祝福を下さる神様の恵みの中で驚くべき奇跡を体験することができるのです。この体験を通して私は病の中にいる方をサポートしたい、今回はそうも思いましたってことなんですね。そして1993年、なんとね、通常ずっとツアーをこなしている選手でも優勝するのが難しいと言われていた PGA チャンピオンシップでも優勝したということですよね。ポールさんはですね、自分の身に何が起こったとしてもいつも最善に導いてくださる神様を見続けたんです。そして病にかかったからこそ、今度は自分も病を負っている人の気持ちが分かるようになった。そしてその方たちを自分もサポートできるようにということでね、彼の思いも変えられた、ね、全てが最善に導かれたということですよね。よくね、どんな時にも神様にしがみついていきましょうっていう牧師がいるんです。あ、これは疲れますね、やめましょう前にね、猿の親子と猫の親子をね、例えをしたことが話したことがあると思います。猿の親子って猿がね、こう お母さんとかお父さんの子にねぐっと捕まってるんです。これずっとしがみついてるんですね。でもね、猫の親子って知ってます？子猫のね、ここをね、親猫がこうクッとかじ、もうね、噛んで、そして移動していくわけです。ね、猿の親子じゃないことを祈ります、皆さんね。猫の親子でいてください。ね、でも私たちは、こうしたい、ああしたいって言うんですよね。そしたらね、振り落とされますからね。振り落ちないようにしてください。ちゃんとね、こう噛まれてね、神様にちゃんと掴まれて、グッてされて、こうやってなってればね、皆さん、見心行くことができますからね。私たちもね、今週も神様の御心を求めていきましょう。では一言お祈りします。愛する天のお父様、私たち一人一人をあなたご自身が素晴らしい存在として作ってくださり感謝します。あなたの愛の目が、愛の眼差しが私たち一人一人にいつもあることを感謝します。あなたの思いはただ私たちを祝福したい、あなたを愛したい、ね、そう思っているこの眼差しを感謝します。そして今日もあなたが生きて働いておられることを感謝します。いつもあなたを見ることができますように私たちを導いてください。そしていつも私たちが祈りの中で私たちと共にいる聖霊なる神の声を私たちは聞くことができますように、あなたに期待して感謝してイエスキリストの御名を通して祈ります。アーメン。しばらくの間それぞれで祈る時間をお願いしましょう。